こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。前回のポッドキャストで荷物を運び出したなんて言ってたんですけど、1週間経った今も実はまだ練馬にいます。ただもう不要品を運び出してもらったんで、さらに物がなくなっていて、今残ってるのは最終日の朝に、区の粗大ごみを出すこたつテーブルとマットレスぐらいですね。あとはまあ燃えるごみみたいなのがあったりしますけども、そんな状況で、録音しています。で、先日のメルマガでも書いたんですけど、不要品を出すのに想定以上の費用がかかってしまいまして、軽トラ乗せ放題ということで1万5000円だったつもりだったんですけど、それは結局2トントラック分になって、5万7000円というふうになりました。で、まあそれは仕方ないんですけど、思い出すとこうなんか悔しい気分にもやっぱりなるわけですね。で、なんで退去を決めた時からというか、もう決めてないとしても、こうなんで普段からこうゴミを出しとかなかったのかというふうに、もっと早くやっとけばな、そうすればこういうお金もかかんなかったのになっていうふうにちょっと悔しく思ったりもしています。で、またこういうの話してると、どんどん悔しくなってくるんですけど。で、まあ今回のことは本当にですね、授業料だと思っています。で、その日の日誌の良かったことの欄に、5万7000円でいろんなこと学べたっていうふうに書いたんですね。まあでもこれは多少こう痩せ我慢的な面もあるんですけど、こう良かったことに書いてしまうと、何が良かったかなっていうふうに考えるようになるんです。なので、本当にこれは良かったことになっていくんですね。これはまあ一つのこう心理学的な僕の使ってるテクニックだったりするんですけど。で、まあじゃあ具体的に何を学べたかというと、物を持つリスクとかコストについて学べたかなというふうに思います。で、物を買うとお金かかるのは当然なんですが、捨てるときにこんな苦労する、またこんなお金かかるのっていうことを実感したので、今後欲しいなと思ってもこれ本当に欲しいのかっていうふうにちょっとブレーキがかかるというか、買うハードルが上がったんじゃないかなと思います。これは良い意味でですね。で、今後はですね、特に京都、東京、福岡とかベースを転々としながら暮らしていく予定なので、基本的に大物は買えなくなると、で、必要なくなっていくという感じですね。で、携帯性とか身軽さ重視で選んでいくことになるんじゃないかなと思いますが、で、こういうライフスタイルというかワークスタイルっていうのは今珍しい方だと思うんですね。でもこの先とかこれからはですね、やりたければ実際にやっちゃう人とかできちゃう人っていうのは結構増えていくんじゃないかなとは思っています。なぜかというと、3年前まで僕はごく普通の会社員だったんですね。こんなことをやるとは思ってなかったんですけど、まあそれができちゃうぐらいなんで、皆さんと他の人にできない理由はなかろうというふうに思ってます。で、僕は例えばですね、またこうしたことをブログとかで発信していくつもりなんですが、仮説とはまた別ですね。書いていくつもりなんですけど、それがまたうまくいけばこう注目されちゃったりとか、そしたらまたうまくいって本なんか出ちゃったりとか。で、そうしていくと、あ、こんなことやってる人いるんだっていうのが広まってって、それを目にした人、情報を知った人が、あ、こんなことできるんだとか、もしかして自分もできるかなとか、こういい意味で勘違いする人を増やしていくと、実際にそうしちゃう人、そうなる人もいるんじゃないかなと思います。で、僕がポッドキャストを始めるときに言ってもらって嬉しかったことがあるんですけど、酒井さんがポッドキャストを始めちゃったんで、あ、もしかして自分もできるのかしらって思ったんですっていうふうに言ってもらったんですね。これすごく嬉しくて、僕は特別社会的な影響力があるわけでもなく、とんでもないお金持ちだとかスーパースターとかカリスマ性があるとかそういう話でもないんですね。ごく普通の、3年前までやりたいことも特に分かんなかったごく普通の会社員だったわけなんですけど、そんな普通の僕がやるからこそ、もしかして自分もって思ってもらえるんだとしたら、それは本当僕がやってる意味があるんだって思うんですね。なので、これを聞いてくださってるあなたも、今普通だからこそ何かやってみたらいいんじゃないかなと思います。やってみると案外できちゃうこともあって、そうすると、そんなあなたを見て勇気をもらえたっていう人も出てくるはずなんですね。で、ごく普通の僕、ごく普通のあなただからこそ、やってみる価値があると、やる価値がある。そんな風に思ってもらえると嬉しく思います。何の話だったかなって、不要品の話からだったんですけど、ちょっと変わっちゃいましたけど、はい。今日の雑談的な話でした。では、今日のご相談にお答えしていきます。ちょっと短めですね。大阪のフリーランス事情について知りたいです。マーケットが東京に比べ小さいと思いますので、一定の依頼数が見込めるのか心配です。以上ですね。ありがとうございます。大阪のフリーランス事情とのことなんですけど、残念ながら僕は統計的な情報とかデータとか実情っていうのは特に持ってないんですね。なのでちょっとこの方のご期待には添えないんじゃないかなとは思うんですが、じゃあなんでこの質問を取り上げたかということなんですが、大阪に限らず、むしろこう、もっとマーケットの規模が小さい地方都市とかをイメージしながら、通訳者が地方で稼いでいくにはどうしたらいいのか、なんていうことを話してみようかなと思ったので、取り上げてみました。 当然ですけど、ビジネスをやっていくならマーケットの規模は本当に重要になってきます。ニーズと言ってもいいですね。でニーズがないところで物やサービスを売るって本当にしんどいです。でそういう意味で日本で一番通訳ニーズがあるのはやっぱりダントツで東京なのかなと思います。まあこれもデータがあるわけじゃなくて恐縮なんですけど、まあ異論を言う人もそんなにいないでしょう。じゃあ地方在住の通訳者どうすればいいのか。大阪とかはまだマシな方かもしれなくって、じゃあ僕の故郷である富山とかどうなるんだという話なんですね。まず手っ取り早いというか分かりやすいのはニーズのあるところ、つまり東京にも出てきちゃうということですね。僕がエージェント時代によくお願いしてた通訳者さんの一人は神戸と東京とどちらにも拠点を持ってたんで、僕は関東の案件も関西の案件もどっちもよく紹介してました。もちろん交通費は東京の案件だったら都内からの交通費だし、ただ大阪の案件だったら神戸からの交通費だけしか出ないんですけど、それでもトータルとしてはこう仕事の件数とか収入はある程度安定して確保されたんじゃないかなと思います。とはいえ東京に行くって言ってもちょっと厳しいよっていう方もやっぱり多いと思うんですね。でまあその住んでいるところに通訳ニーズがあるならそこにこだわって頑張っていくっていうのも一つの道ではあるんですけど、やっぱり僕はここではパラレルキャリアをお勧めしたいなっていうふうに思うんですね。中にはこう、いや通訳だけでやっていきたいんだっていうふうに思ってる方もいるとは思うんですけど、もうこのやっぱりどこかで現実とのバランスを取っていく必要があるとは思います。で僕は基本的に本人がやりたいと思っていることを後押しする、応援するコーチという立場で人に関わってはいるんですけど、だからといって現実を無視してできるよ頑張れよっていうふうにむやみにこうある種無責任に励ますというか慰めるというか、そういうことはできないししたくないんで、こういうことも言っていきます。地方に住んでいてどう見てもどう考えても通訳の仕事がないと、で他の同じようなレベルの通訳者がいなくなったとしても自分が食べていくだけの仕事はないんじゃないかということであれば、やっぱりもう通訳にこだわり続けるのは無理なんじゃないかなと思います。じゃあパラレルキャリアといっても何をしたらいいんだと、そういう話になると思うんですが、まあ、これは何度もいろんな場面でお伝えしているので耳たこの人もいるとは思うんですが、いや何かできますよ、できます、絶対です。で何かこれまでの経験から種はあると思っています。今は僕が使っている Zoom とか、あとは Skype とかですね、オンラインでサービスを提供できるツールも無料とか安い金額で使えるようになってますし、ブログなんてのももちろん無料で今すぐ始めることができます。そういうオンラインで何かをするっていうハードルは随分下がっているので、これまでブログを書くとかオンラインで何かを売るとかサービスを提供するとか考えたことはなかった人でも、地方に住んでいるんだとすれば、で地方に住んだまま収入を得たいというんであれば、そういうことを真剣に考えていくべきじゃないかと思います。でここをうまく使っていくと、それこそどこに住んでようが全くハードルにならなくなるし、地方の人こそオンラインでの発信とかサービス提供をどんどんやっていくべきじゃないかなと。なので今日ご相談のですね、大阪で通訳としてやっていけるでしょうかみたいな質問に対しては全く救いになってない答えになっちゃったかもしれないんですが、大阪で通訳としてやっていけるかじゃなくって、大阪で稼いでいけるかとか、ひいては地方に住んだまま稼いでいけるかに対してはできますと答えることで締めたいと思います。ということで今日のまとめです。1つ目、僕がやってることできてることはきっとあなたにもできます。いいなとか思ったらきっとやれるのでやってみてください。2つ目、ビジネスをやっていくのはニーズが必要です。他の同じレベルの通訳者がいなかったとしても食べていけるだけの仕事が来ないとしたら、それ以上こだわるのはちょっと考えものですね。おとなしくパラレルキャリアの構築を進めていくことをお勧めします。3つ目、なんだかんだ言ってオンラインで物やサービスを売るのがおすすめです。地方にいようが関係ないですし、場合によってはその地方にいること自体が強みになったりもします。でそのためのツールは多分あなたが想像しているよりもいろんなものがあるし、無料とか安い金額で使えるので、それらを使っていきましょう。で、普段はですねポッドキャストではあまり仮説の講座のことは話さないんですけど、今日の内容を聞いてですね、オンラインで仕事をしていきたいと、オンラインで収入を得ていきたい、その手段も手に入れておきたいというふうに思うんであれば、仮説に相談しに来ていただければと思います。やり方なんていくらでも教えますし、考え方もどんどん変わっていくはずです。もしかしてできるかもがどんどん増えていくと思うんですね。で仮説の養成講座は通訳者としてとか翻訳者として仕事を増やしていくにはなんてことはもちろん含まれているんですけど、根本的には起業というかパラレルキャリアの構築を支援しているので、ぜひ参加されるといいんじゃないかと思います。でブログの書き方とかいろんなツールの使い方とか、僕がやってるオンライン教材の作り方もそうですね、とか商品やサービス、講座の作り方、価格の決め方、もう本当全部お伝えをしているつもりです。でパソコンが苦手な方もいると思うんですが、そういう方も僕が分かる範囲でサポートしたりもしています。 で、そうしたことをサポートしている塾とかコーチっていうのは他にもいるとは思うんですけど、それでもやっぱりこれを聞いてくれてる、このポッドキャストを聞いてくれてるっていうことは、なんだかんだ僕と縁があったんだと思いますし、通訳や翻訳を勉強したりしてきたんだと思います。だとすると、それを活かしていくんだとすれば、やっぱり仮説がベストかなというふうに確信をしています。ちょっと宣伝っぽくなってしまったかもしれないんですけど、まあ、養成講座の入会相談ですね。それこそオンラインで日程を追加してるんで、メルマガでその案内のリンクが書いてあるのを見つけたら申し込んでみてください。後悔はさせません。それでは以上、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。最後に時間管理の本の進捗なんですけど、今の時点で1万6000文字、7000文字ぐらいかな、書き進めて、はじめにというのと、あとは第2章を編集者さんに送った状態です。第1章はインタビュー、使ってる人のインタビューなので後回しですね。で、編集者さんからこの調子でというフィードバックをいただいたんで、ちょっと、安心してやる気になっております。それはまた、アメブロの方ですね。アメブロの方で、また書いていきたいと思っています。それでは今週もありがとうございました。また来週もぜひ聞いてください。多分来週はですね、富山で録音したものになるんじゃないかなと思います。それでは。